TBS Podcast TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード、
生物のオス・メスのあり方とは、生物学から考える性の本質。生き物はオスとメスが別個に存在しているのではなく、実は両者は連続している。性の本質をこのように捉える性スペクトラムと呼ばれる研究が生物学の最前線で進んでいるといいます。そんな性スペクトラム研究の最前線で活躍する研究者が書いた、オスとは何でメスとは何かが注目を集めています。例えばオスでありながら子孫を残すためメスに擬態する鳥、オスからメスへ、メスからオスへと性を行ったり来たりする魚、こうした様々な生き物のオス・メスのあり方について研究者の方に伺い、二項対立では語りきれない性の本質とは何か考えます。
はい、今日目の前に一冊の本があります、うん、NHK 出版新書のオスとは何でメスとは何か、このサブタイトルが性スペクトラムという最前線というタイトルなんですね、はい、おそらく多くの方が性スペクトラムって何聞き慣れないなっていう方いらっしゃると思うんです、
うん、
例えば自閉スペクトラム症など、はい、何か別の病気とか障害とか様々な仕方でスペクトラムという単語は聞いたことあるけど、
うんうんうん、
性スペクトラムとなるとっていうところだと思うんですね、うん、今日はそこから考えていきましょう。
はい、ではゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました九州大学大学院医学研究院主幹教授の諸橋健一郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。九州大学の諸橋です。
はい、
お願いします。
お願いいたします。諸橋さんは30年にわたって生物の性の研究を行ってらっしゃって、先月 NHK 出版新書から発売された新刊、オスとは何でメスとは何か、性スペクトラムという最前線が話題となっています。
はい、諸橋さんはもともとはその研究分野、研究テーマというのはどういった研究をなさってきたんですか？
私今年で65になるんですけどね、
はい、
私がまだ30代だった頃ですね、日本、世界各地でね、いわゆるその分子生物学っていうのが勃興してきましてね、
はい、
で当時若い人たちがね、分子生物学の領域にねどんどん入っていったんですね、
うん、
で私はもうその中の一人でね、当時そのやっとできるようになったいろんな技術を駆使してね、遺伝子の研究を始めたんです、
はい、
そこから入っていきまして、そのプロセスの中でね、ある私が見つけたある遺伝子がね、
うん、
その遺伝子を破壊してしまうと精巣と卵巣が消失する、消えてしまう、そういった遺伝子を見つけることがあったんですよ、
はい、
でね、その研究からね、精巣と卵巣ってどうやってできるんだろうっていうことを調べていくとね、すごく面白かったのと、あと未知の部分がねたくさんあったので、そういったところの研究から入っていこうっていうことでこの性研究に入っていったんですね。
最初その遺伝子が、性のある種文化とか、あるいはその様々な分かれ目に大きな影響を与えているということ、
そうです
ね、それにまず気づかれたわけですね。
そうですね、精巣と卵巣ってやっぱり我々の精を作る元になる臓器なんですね、
はい、
でこの元になる臓器の形成にねやっぱり重要な遺伝子であると、いやそういったその遺伝子を見つけてしまったもんですからね、
うん、
今まで楽しい人生を送ってきました、
うん、なるほどそして本の中でも書かれてますけど、研究を進める中でしかし精巣や卵巣とか特定の遺伝子とか、これだけで実はメスオスが分かれるわけではないなど、いろんなその研究もされていますが、はい、今回本で、はい、性スペクトラムという概念に着目をしながら一冊の、書籍としてまとめた、はい、まずこの本ができたいきさつというのはどういったものだったんでしょうか？
いくつか理由はあるんですけども、
はい、
一つはね、最も重要な理由は性の捉え方 社会における性の捉え方っていうのはこれまでねやっぱりその二項対立的に、はい、オスの対極にメスを置いてメスの対極にオスを置くと、でそのオスメスを比較することでね、まあ、研究のレベルでは比較することでオスっていうのはこういう生き物でメスっていうのはこうメスっていうのはこんな生き物なんだっていうことをね我々は論文としてずっと記述していってるんですね、
はい、
でねそのそういったその雌雄の捉え方っていうのがね果たして本当なんだろうかっていうのは、
はい、
あのじわじわとね、まあ、私たちはあの疑問を持ってたわけなんですよ、
うん、
でそれが最近になってね2016年ぐらいでしたかね、あるまあ科研費科学研究費を、ね、獲得するための会議っていうのをやった時にね、
はい、
この性スペクトラムっていう言葉が出てきてそれをこう肉付けしていくことでねあの研究者レベルで性スペクトラムが持つその性の新たな捉え方っていう、
うん、
それがねあの概念が出来上がっていったんですよ、
はい、
でそれに2016年からずっと続いていってもう2022年でかなりねそういったその、 あの我々が最初仮説として提唱した性スペクトラムがね、まあ、実証されつつある、
うん、
でこれはね ある意味ねパラダイムシフトが起きてるんですよ、
はい、
二項対立的な性から雌雄は連続する表現形である、これはもう全然違うんですね性の取り合い、うんうん、あの捉え方がね、
はい、もう物事の世界観がね、
うん、でそれをねあの研究者は 体現してるんだけどもあの体験してるんですけどね、まあ、できたらね社会に伝えたい、
はい、
これが大きな目的です。
うん、だからその科研費研究費を取る過程の中で、はい、性スペクトラムという一つの仮説そして今それが実証されつつあるという説明がありましたけど、ではこの性スペクトラムという言葉これは一体何を指し示すどんな言葉なんでしょうか。
ねあの光スペクトラムっていうは皆さん方多分あの物理の、ね、本かなんかで見られたことあると思うんだけども、
はい、
光を三角 の、 あの棒ですね、うん、プリズムっていうのに通すと、
はいはい、
光は7色に分かれます、
うん、
でその7色っていうのがね、まあ、虹と同じなんですけども例えば赤から橙色になって黄色に変化していく。でそのあの色と色の変化っていうのはねどっかでその境界があって赤から橙になるんじゃなくて、うん、次第に橙になっていく
連続体であるという
そう連続体になってますね。そのありさまを光スペクトラムっていうんですけども我々はこのオスからねメスっていうのはそのなんか2つの違ったものがあるわけじゃなくて、
うん、
連続する表現形としてね捉えるべきであろうなっていうことを気づきましてね、
はい、
光スペクトラムになぞらえて、まあ、性スペクトラムっていう言葉が適切じゃないかなっていうことでねあの、まあ、そういった言葉あ、まあ、この言葉自体はねあのアメリカのねあの臨床医の間から出てきた言葉なんですけども、
はい、
これをあの我々基礎研究の現場に持ち込んでね、
うんうん、
肉付けしていったっていうのがこのプロセスですね。
なるほど。でこの性スペクトラムという概念つまり2極のオスメスがあってどちらかに分類されるものではなくてさまざまなグラデーションがあるものだという、まあ、こうした仮説を実際にどういった生物の観察とかどういった遺伝子の研究とかで、まあ、実証していったのかその話も伺っていきたいと思うんですが、
はい、
まずそもそも生物学的なオスメスというのはこれまではどう分類されてきたんですか。
生物学的なオスメスっていうのはねまあ、いろんなその見方って実はあってね、
はい、
例えばオスの方が大きいよねとかね人を比べますとね平均身長オスの方が大きいんですよ、うん、10センチぐらい大きいんですよ、
はい、
で、まあ、マウンテンゴリラ見てもねオスの方が大きいんですよ。
お
トドでもオスの方が大きい、はい、じゃあオスの方が大きいの、はい、オスは大きい生物だっていう生き物だって定義できるかっていうと、まあ、必ずしもそうじゃなくて、まあ、そのメスの方が大きい生き物なんていっぱいいるんですよね。でその例えばその、あの蜂ですね女王蜂はメスの方が大きいですね、
はいはい、
うん、それから、チョウチンアンコウっていったあの深海に住んで大きな口を開けてね、うんうん、あの頭のところにあの餌みたいなやつをフラフラさせて近寄ってきた魚を飲み込んじゃうっていう、
はい、
あれは全くメスの方が巨大なんですね、
うん、
オスは10分の1ぐらいの大きさしかない。それとかあの裸デバネズミって、
はいはいはい、
あのお聞きになったことあるかもしれませんけど、これ
あのちまってしたやつですね。
そうですね、うん、英語で言うとね ネイキッドモールラットって裸モグラネズミっていう名前なんですけども、はい、これあの地中に穴を掘ってね住んでるんですね。集団で住んでいて、そこにはね女王がいるんですよ。
ほー、うん、
あの哺乳動物ですごく珍しい社会性を持った動物なんですけども、これは女王だけがねあの大きくてね子供を産むんですね。で後のメスネズミはちっちゃくてね、あの女王が産んだ子ネズミをね育てたりするんですよ。で、まあ、こういった このようにね、大きさではまあ区別できないと、
はい、
飼育区別できない。じゃあ色とか形どうだろうっていうと、あの鳥なんか見るとね大体オスの方が綺麗なんですね。あのオスが綺麗なんで、鳥はほとんどクジャクなんかこう羽を広げるのはあれオスですしね、
ま
あ、
求愛のって言いますよね。
そうです、確かにあれオスなんですよ、はいはい、でね、ほぼ間違いなくオスの方が綺麗なんですね、
うんうん
うん、だけどじゃあオスの方が綺麗な生き物だと定義できるかっていうと、そうじゃなくてメスの方が綺麗なのもいっぱいいるんですよね、
はいはい、
だからそういうその決めかあの定義の仕方は無理でしょうと。あとじゃあその行動なんかどうだろうと、
はいはい、
行動なんかを見てみるとオスがね凶暴、まあ、凶暴っていうか強いオスが複数のメスを従えてハーレムを作ってる、うん、
はい、
そういうそのオスの方がねなんかそのなんて言うんですかね、あるその集団のね、
うん、
ヘッドになってる、
まあ、リーダーシップ
リーダーになって
るボスになるという、
そうですね、はい、そういう生物が結構いて、まあ、猿なんかそうですしね、
うん、
じゃあそのリーダーシップ発揮するのはオスなのかっていうと、またこれもそうじゃなくて、
はい、
あのシャチってあの海のね、にいるあの哺乳類ですけども、
はい、
あれあの集団でって家族で住んでるんですけどね、家族で、回遊しながらね餌を食べて生きてるんですけど、あれのヘッドはねおばあちゃんなんですね。
おばあちゃんなん
ですか。おばあちゃんなんです、あれのヘッド。おばあちゃんで、しかも、はい、あのもう閉経を迎えてて生殖には預からないおばあちゃんが、
うん、
ヘッドなんですね、
はいはい、
でそのおばあちゃんはこの時期にはこの海域に餌があって、この時期にはこの海域に餌があるってことを覚えてるんで、群れをそこに引いてくれるんですよ。
へ
で、そうするとね、そこで生まれたねちっちゃなシャチの子供たちがね生き延びる確率が高くなるんですね、
うんうんうん、
これゾウもそう言って言われてるんです。ゾウ、
はい、
もねおばあちゃんがいるグループの方が子供たちが育ちやすい、
うんうん、
だからこういう効果をねおばあちゃん効果って言うんですけどね、
はい、
おばあちゃん効果はあるんだけども、
うんうん、
おじいちゃん効果ってないんですよ。
へ
ないんですか。
となると年を取ってて知恵がある人がいるだけっていうことじゃなくて、
思ってたら
メスの年を取って閉経したっていう生物が群れにいることが大事だったんですか。
うん、こういう動物にとってはね、こういう動物にとってですよ。だからおばあちゃんはね長生きするんですよ、
はいはい、
シャチはねおばあちゃんはね70か80まで生きるんだけども、じじい役に立たないんで、
シャチの場合、
うん、40で死んじゃうんですよ。40前後って言われてます。
倍近く違うんですね。
違うんですね、
うん、
でそういう動物を見るとねメスの方がリーダーシップ発揮するんですよね、
はい、
でだからいろんなそのオスメスを比べるとね差が出てくるんだけども、うん、最終的にはね全ての生物で共通に言えるのは、オスというのは精子を作る動物で、生き物で個体で、
はいはい、
メスはね卵子を作る個体だ。これはね全ての生物に共通する制御の定義って言っていいんですかね、そうなんですね、
うん、
これがまずこの定義としてもともと線引きがされてたわけですね。
これはね、
はい、
生物学的にはですよ、
うん、
けれどもということで本の中では、うん、でも当然ながら精子を作らなくなる人とか、
うん、
卵子を持たない方とか、
うん、
閉経する方とか、うん、いろいろとなると、うん、そこだけでじゃあメスオスを分化していいのかというと、これはまた実は議論があるという指摘されてましたね。
そうですね、難しいですね。
うん、
うん、
ちなみに読んだ中ではチョウチンアンコウの話がすごく印象的だったんですけれども、チョウチンアンコウオスとメスで10倍ぐらい違うんですね。
あ、違いますね。
はい、なんかその、はい、生殖の話が独特で、
はい、オスがねメスに食いついちゃうんですよね、
はい、
で食いついて離れなくなるんですけど、そのうちにメスの体の中に取り込まれちゃって、
はい、
オスの中に体の中に血管まで入ってきちゃってね、
うんうん、
でメスの体と融合しちゃうんですね。
一部に吸収されちゃう、
もう一体化するんです。一体化して、で臓器も全部オスの臓器なくなっちゃって、
うん、
残るのは精巣だけなんですよ、
はいはい、
で精巣 がね精子を提供してくれれば次世代残せるので、
うん、
メスにとってはねもういらないんですよ。精巣があればオスいらない、
はいはい、
そういう例ですね。
チョ
ウチアンコウはね厳しいですよね、オスにとってはね。
まあでももう体ごと捧げるっていうパターンの
すべ、
う
ん、てを、
うん
ね、相手の中と一体化するっていうのもまた、
はい、
うん、
でなおかつそうしたではいろんな生物があると、うん、でその中でオスメスの区別が難しいけど精子卵子の関係性である程度分類することができるという話もあった、うん、しかしそれ以外にいくつかの2つの対立する極ではない2つの極があってそこを行き来するものかというとそれだけではないという事例もいくつか書かれています。諸橋さんここはいかがでしょうか。
例えばねそのオスの形姿形をしたようなメスとか逆にメスの姿形をしたようなオスっていうのが存在する生物種って結構ありましてね、
うん、
例えばエリマキシギっていう鳥なんですけども、
はい、
これ繁殖期になるとねオスがね色が変わってね茶色っぽくなって襟をねいかにも襟を首の周りに巻いたようなね、
はい、
大きなこう羽ができてくるんですけどもね。
だから襟巻きシギ、
ね、襟巻きシギっていうんですね、はい、でこの襟巻きシギはねオスがやっぱりね大きくて強いだメスをね自分の縄張りに複数置いとくんですね、
はいはい、
でね他のオスが入ってくるともうオスと喧嘩しちゃって追い出すんですよ、
うん、
でそういう場合にはねよく出てくるのはメスに擬態したオスっていうのが出てくるんですよ。
ほうほう。
なんでかっていうと喧嘩で負けて弱いオスはね生殖に預かれない、
はいはい、
うん、で何とかして生殖に預かるためにねメスに擬態した個体が残っていくっていうような方向でもって、自分の子供を残していくっていうね個体が出てくるんですね、
はいはい、
これはメス擬態型オスって言われるやつですけどもね、
うん、
それはね鳥だけじゃなくてね魚にもね似たような例があって、
はい、
スニーカーって言うんですけどこれはねメスに擬態したわけではなくてむしろね稚魚のような魚の形をしてるんですよ、
うん、
だからオスから追い出されないんですね。子供みたいな感じで思われちゃってね、
はいはいはい
はい、でただ子供みたいな姿形してるんだけど精巣はちゃんと出来上がってて精子作るんですよ、うん
はい、
でこれがねオスとメスがね放精と放卵をしてるところにねこっそりこう近づいていって、
はいはい、
自分の精子をねパッとばらまいてねサカサカって逃げていっちゃうんですね。
へ、魚の場合放精放卵というのはね海にこう出して
そうです、ね、
挿入するんじゃなくて、うん、水の中でそれぞれの
ものを掛け合うんですね。そうですね、体外受精やりますからね、
はい、
外でね。
でそこにこのスニーカーというのは
そう
スルスルっといって自分のも漏れちゃうわけですか。
スニークツがねこっそり動くとかね、
はいはい、
刺激を
忍び込む
するみたいなことを言いますんでね、そうスニーカーっていう名前のね魚がいたりするんですね、
はいはい、
でまあ、あとトンボの例だとかね、まあ、他の生物種にもねいろんな例があって、
はい、
擬態するオスがメスに擬態するメスがオスに擬態するで生殖をねうまくやっていくっていう例っていうのはねあるんですね。でそれを見ますとねまたそのなんかその分けられないんですよ、はい、なかなかはっきりね、
うんうん、
地位を分けられない。
なるほど。よくも生物学的にはみたいな言い方で、うん、強いオスが縄張りを守り、うん、その強さゆえに子孫を繁栄することはできるんだみたいな説明されるが、
はいはいはい
まあ、強いは強いで一つの評価軸だが、
はいはい、
そこに対して馴染めるとか、うん、バレないとか、うん、こっそり生きるとかいろんなタイプの生物のレパートリーが、うん、このオスメスだけでは区別できない、うん、ところにあるわけですね。
出てきちゃうんですね。
なるほど、うん、ちなみにこれ生殖にそもそも参加しないとか、うん、そうした生物などもあるんですか、うん、
生殖に参加しない、
はい、例えば一部に生殖任せて、うん、残りはあまり生殖に参加しないとか、
それは例えばそのさっきのね、
はい、
蜂の例とかね、
はい、
もうまあ少数のオスと一匹の女王の、うん、がいるだけですよね。あとはもう働き蜂とか、なんかそういったのが、
はいはい
一生懸命こう巣を作ったりしてるわけですよね、
うん、
で裸デバネズミも同じでやっぱり一匹の女王オスがいて女王メスがいて、
はい、
後のメスは子育てをしてるだけですからね、
はい
まあ、生殖には参加しないですよね、
うん
う
ん、
そういう個体はいますですね。
となると先ほどはその、まあ、精巣と卵巣という話で分けましたけど、
はい、
今度は群れの中での役割とか行動というところを着目するとメス的な行動オス的な行動をする2対がいるだけではなくて、うん、いろんなレパートリー、
うん、
性に関しての振る舞いをするレパートリーがあるということですか。
そうなりますですね、
はい、 なるほど。またさらになんですけど、有名なファインディングニモの主人公として描かれている隠れ熊の実、
はい、
あのオレンジ色のちっちゃな魚ですよね。
そうですね、
はい、うん、あの魚はまた性に関して独特だと書かれていましたが、これはどういう生き物ですか？
そうですね、あの魚ってあの結構多いんですけども、性転換をしちゃうんですね、
はいはい、
性転換っていうのは、まあ、先ほどあの性の定義っていうのは、あの精巣を持つ個体がオスで卵巣を持つ個体がメスと申し上げましたけども、
うん、
ですので性転換の性が変わるっていうことですので、ね、
はい、
あの精巣が卵巣に変化する、もしくは卵巣が精巣に変化するの性転換っていうんですね、でそのこの隠れクマノミをね、集団であのイソギンチャクの中にこう住んでるんですけども、うん、一番大きなのがメスで、
はい、
そいつは卵巣を持ってるんですね、で、次に大きいのがオスで、その個体は精巣を持ってます、
うんうん、
でそれ以外のね、あの少しこうちっちゃめなあの個体っていうのはね、まだ精巣にも卵巣にもなってないような非常に未熟なね、
はい、
あの臓器を持ってるんですよ。
お
で、そういう状態でね、集団を作ってね生活してます、
うんうん、
でこれからこの集団から一番大きなメスを取っちゃうと、
はい、
何が起きるかっていうと、
はいはい、
オスだったその個体、
2番目に大きかったやつ、
2番目に大きかったオスだった個体の精巣が卵巣に変化していくんですね。
へえ、
うん、
群れで一番大きいって扱いになるわけですよね、うん、その隠れクマの方が、
はいはい、でその次に今度オスがいなくなっちゃうと、まあ、あの群れ耐えちゃうんで、
はい、
オスでもメスでもなかったやつらの中で一番大きなやつがオスになっていく、
ほう、
非常に未熟だった性腺が精巣になっていくっていう変化を遂げます、う
ん、なるほど。
でそれで集団をねずっと維持していく。でこのようにそのオスからメス、精巣から卵巣に変化する魚の種類もいますしね、その逆のもいるんですね、
は
い、
逆、
うん、だから卵巣が精巣になっちゃうっていうような、
はいはい、
あの魚もいます。
へ、
ホンソメワケベラとかね、サクラダイなんかの魚っていうのは、あのメスから卵巣から精巣に性転換をしてしまう。で、まあ、こういう魚の種類のね、性転換っていうのはだいたい1回しか起きないんですけども、
はい、
その性転換する魚の中にはね、もっと激しく性転換するやつがいて、沖縄ベニハゼっていう本当小さなね、2、3センチぐらいのちっちゃな魚なんですけど、
ちっちゃい、
そいつらがね、あの沖縄とか鹿児島のね海辺にいるんですよ、
はい、
で、あの2匹で、ね、つがいを作るんですね、これはね、
はいはい、
でつがいを作るときにね、あの大きなやつがいつもオスなんですよ。
ほう、
もう絶対大きなやつがオスで、うんうん、ちっちゃいやつがねメスなんです、
はいはい、
大きさをねやつらがね自身で、俺が大きいからオスだねってやってるんですよ。
あ、つがいが入れ替わると今度は
つがいが入れ替わるとね、大きなオスを残してメスを取っちゃって、
はい、
大きなオスよりもっと大きなやつを連れてくるとね、
うんうん、
オスだったやつがメスなんですね。
へー、
メスなんですよ。でオスだったやつがメスになって、そのメスより今度ちっちゃいやつ連れてくるとね、またオスなんですよ。
そんなに、じゃあ精巣卵巣、精巣卵巣
とかもうね変わるんですね。
へえ、これ、うん、両方持ってるとかじゃなくて変わるんですか？
あのね、そこはね、まだね、あの本当に詳しいところはまだね、あの証明されていないんだけども、どうもね、精巣の中の一部のね端っこの方にね、卵巣になる細胞の集団がいて、
はい、
そいつが大きくなっていくんじゃないかっていうようなデータがね、あの見たことがあります。
うん、
で逆にその卵巣のほんの端っこのところに精巣になる細胞がいて、それが大きくなって精巣になるんだっていう、はいはい、だから あるとしてもね、ほんの一部ですね、ちょっとしたところに残ってるんですね。
なるほど。じゃあオスでもメスでもない状態の群れがいるような魚もいれば、
はい、
まあ入れ替わる、どちらかに一回入れ替わるものもあれば、
はいはい、
何度も入れ替わる魚もいると、
はい、
でも隠れクマノミの場合不思議ですね。あの大きさをじゃあ互いに認識して、あ、じゃあ自分2番
目でね、
はい、隠れクマノミの場合だと自分が2番手だから、
ね、
じゃあこうしようとか、あ、1番手になったからとか、
ね、認識するんですよね。
へ、
多分ね、大きさをあのこの沖縄ベニハゼもね、大きさを認識してるだろうって言われてます。
こっちも、はい、うん、そっか。でもつがいでしかも大きさを認識してってなって、じゃあ一緒にいた相手が成長してる過程で自分より大きくなったりとかっていうことは、いろんなことちょっと実験じゃないけど知りたくなりますよね。
そうですね、そうですね、
うん、
どうなんですか、そこはちょっと聞いたことがないですね。
そうですね、うん、でもこういった魚一つ見ても、魚っ って一つの種類ではないし、ね、魚の中でもいろんな性のあり方というものを種類ごとに分けていて、はいはい、しかもタイミングごと、はい、集団ごと、はい、時期ごと、はい、なのでこれまた変わってくるというところも伺っていきました。はい、たくさんのメールもいただいているので、はい、そのメールの質問に答えながら、はい、じゃあ哺乳類とか人はどうなの、はい、っていうことを伺っていきたいと思います。
知る、分かる、動かす、荻上チキセッション。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションテーマは生物のオスメスのあり方とは生物学から考える性の本質。引き続きゲストはスタジオに九州大学大学院医学研究院主幹教授の諸橋健一郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、
お願いします。では、隠れクマノミについての質問が来ています。ドンピシャですけどね、はい、
ラジオネームメタボナクマさんからのメールです。ありがとうございます。ディズニー映画ファインディングニモに出てくるクマノミも性転換するみたいですが、どういった理由でメスになっちゃうのか解明されているなら知りたいです。
うん、理由といったときにメカニズムの話なのか、まあ、動機とか進化の過程の話なのか、どちらにもね、まあ、取れるところではありますけれども、諸橋さんこちらはいかがですか。
難しいですね。メカニズムとしてはね、まあ、分かって、卵巣を作るための遺伝子っていうのがあるんですね。
はい、
精巣を作るために必須の遺伝子があります。
うんうん、
両方にね、やっぱり作るために絶対必要だって遺伝子があって、卵巣から精巣になるときには精巣を作るのに必要な遺伝子の働きが弱くなって、
はい、
卵巣を作るために必要な遺伝子の働きが強くなっていくんですね。
おうおうおう。
でこうシーソーみたいな感じでね、
片や活性化して片や不活性化して、
そうシーソーみたいな感じで遺伝子がこう起き上がってきたり静かになったりっていうことがね、性転換の間に起きているっていうことは証明されてます。
うん、なるほど。
でなぜかもう一方の、うん、何でしたっけな、
例えば進化的な理由とか、まあ、心理的な動機とか、
こういうその性転換ってなんで起きるのかっていう話なんですけどね、もともとその例えば、グループの中でね、グループの中で一番大きなやつがオスで、その自分は もしかしてオスかもしれないんだけどもって言って本当オスとして振る舞いでね、精子を作りたいんだけども、一番大きな威張ってるオスがいると自分は生殖に預かれない。
うん、
だから小さい時は我慢して卵を、我慢してっていうか、まあ、卵を作っとこうとメスとして、
はいはい、
で卵を作ってるって答えがいっぱいいるっていうような説明はされますね。
うん、
うん、で自分が大きくなったらね、今度オスになっていっぱいメスを従えて生殖をするっていうようなね、そういうシステムを作り上げたんじゃないかっていうような、ある種の魚をね、そういうシステムを作り上げたんだろうなっていうことを言う人はいます。
うん、まあ、いかにして群れとして、あるいは個体として有利に生き残るか、あるいは生存していくのか、 その戦術のあり方だと。
そうです、全くそうです。
注目されがちなんですね。はい、ではここまで性スペクトラムについてのお話いろいろ伺ってきたんですが、その性スペクトラム、その変化をもたらす要因がいくつかあるというようなことも整理されてます。はい、これはどういった要因があるんでしょうか。
はい、性スペクトラム、先ほどお話しましたようにね、ある色から、まあ、次の色に順次こう変わっていくようなイメージを抱いていただいたらいいんですけども、
はい、
そのブルーから、まあ、ピンクとか赤の色に変わっていくっていうイメージを抱いていただくとね、ブルーを、まあ、オスとしまして、赤をメスとしますとね、
うん、
そういったその何て言うんですかね、まあ、スペクトラム上をね、
はい、
我々の体の性っていうのは、まあ、こっち動いたり右に動いたり左に動いたりするわけですね。
うん、連続体の中をちょっとバーカーソルをスライドするような。
そうですね、オス50メス85の位置からオス70に移動しましたとかね、そうやって移動していくはずなんですよ。はい
は
い、でその、ね、移動をさせるっていうのにはね、やっぱ力が必要で、
はい、
オス化の力、オスが50だったオスがオス70、オス90に移動するときにはオス化の力が必要で、
オスに化けると書いてオス化。
そうです、はい、そっちの方に移動するわけですね。同様にメス化もね、まあ、メスの方に移動するのもメス化の力が必要であろうと。でまあ、ただそれだけだとね、端っこの方に行っちゃって移動性がなくなっちゃうんでね、
はい、
脱オス化の力、今度はその、オス化の方からね、まあ、 まあ、真ん中の方、色としては真ん中の方に動くような脱オス化の力とか脱メス化の力っていうのが作用しているはずだと、この4つの力を持ってね、理解することができるんじゃないかっていうのが我々の仮説だったですね。
うん、これ例えば、まあ、人なども含めて哺乳類でもこのオスの方になろうメスの方になろうという力と、オスの方になろうとはしないようにしよう、メスの方になろうとはしないようにしようという力、これらはどれも存在すると言えるんですか？
はい、存在すると言えますね。例えばね、我々生まれたばっかの頃、
はい、
の幼児の頃っていうのはね、外生期ぐらいしか、まあ、見た目ですよ、見た目、外生期ぐらいでしか死を判断できないんですよ、はい、まあ、おじんちんがついてるとかついてないぐらいですよね、はい、あとね、体つき見てもね、まあ、どっちもね、ブヨブヨしてて、
はいはい、
まあ、よく分かんないんです、オスかメスかね、
赤ちゃんって感じですね、
赤ちゃんって感じですね、うん、でそれがね、思春期を迎えてね、精巣の機能と卵巣の機能がね、活発化してくるとね、
はい、
オスはね、骨っぽくてね、男っぽい体つきになって、メスはね、まあ、それなりの、メスの体つきになっていくわけですよ、
はい、
でその時にはね、明らかにオス化の力とメス化の力が働いていて、
うん、
性スペクトラム上をね、両極の方に向かってずっと移動していくんですね、我々の体が、
はいはい、
でその後ね、性成熟を迎えて、20代30代40代ぐらいはね、そっちの方に偏った位置にいます。それがね、今度老化するとね、精巣の機能と卵巣の機能が低下していく。女性の場合は特に閉経を迎えると卵巣の機能が急激に低下していきますのでね、
うん、
それに伴ってもう一回ね、真ん中の方にずっと性は寄っていくんですよ、スペクトラム上の位置が、
はいはい、
そうやってね、我々一生の間にね、スペクトラム上の位置をね、変えてます。
男性もですか？
男性もです、はい、
うん、また例えばその第二次成長と言われるようなタイミングなどで、はい、いわゆるその男性化け、女性化け、女性化、男性化というものの出方も、これまた人によって異なるわけですか？
そうですね、これはもう個人差ですね。体つきを見てみましてもね、
はい、
例えばその男の方がね、筋肉隆々として骨っぽいみたいなイメージがありますですよね、
はいはい、
だけどね、みんながみんなね、プロレスラーみたいな体してるわけじゃなくて、
はい、
男でもそのちょっとこう、なんか弱々しいって言ったらちょっと誤解もないけども、
まあ、背が小さくて細身 の、
う
ん、男
性もそういう人っていますよね、
はい、しっかりとスポーツとかで活躍するような女性も
いたりとかして、はい、ありがとうございます、全くそうです、はい、だからそういう個体差っていうのがもちろんありますので、ね、うん、
はい、
一概にその姿形だけでね、性スペクトラム上の位置を議論するっていうのはね、適切ではないんですけども、
うん、
まあ、そういった外見から見るとね、
はい、
そういった形でスペクトラム上の位置を議論することも可能であろうと、
うん、なるほど、うん、そうしますとこの性スペクトラムという概念に着目をすると、性を決定するのはこれだっていうふうな何か一つに還元することは難しいということなんですか？
一つは、ね、遺伝子ですね、
はい、
遺伝子、我々オスは先ほどから言ってますように精巣を持ってますし、メスは卵巣を持ってるんですけどね、 Y 染色体の上にね、精巣を作るために必須の遺伝子があるんですよ、
はい、
でこの遺伝子がないとね、 XY でも精巣作れません。卵巣用の構造を、うん、持った臓器が出来上がります、
うんうん、
で XX の個体にその遺伝子をね、入れてあげるとね、精巣を作っちゃうんですよ。だから絶対的にその遺伝子っていうのはね、精巣を作るか卵巣を作るかっていう意味では、もう非常に絶対的に機能、重要な遺伝子なんですね、
うん、
でただし先ほどからいろんなこう議論してますけども、
はい、
精巣卵巣が、まあ、その生物学的な性の定義としてね、重要なんだけども、だそれだけではないでしょうと、
うん、
ホルモンによって我々の体って変わりますですよね、
はいはい、
例えばドーピングとかね、あんなのも女性にいっぱいこうそんな薬を打ったらね、やっぱり筋肉こんなになっちゃうわけですよ、
がっちりと
流入としてきますよね、はい、テストステロンなんですね、もともとは男性ホルモンなんですよ、
うん、
だから精巣卵巣だけでね、議論するのではなくて、他の、まあ、我々の体を構築しているいろんな細胞がね、性を持ってますので、
はい、
その細胞種によってね、議論をしていきますとね、
うんうん、
まあ、単にその遺伝子だけで、まあ、遺伝子は大事なんだけども、遺伝子、それからホルモンが非常にこう重要なファクターとしてね、我々は重要視しないといけないですね、性を考える場合は、
うんうん、より広く 研究の結果とともにこれからも見守っていきたいと思うんですが、はい、ではこの性スペクトラム研究からどういったメッセージを出したいのか、室伏さんお話したいことあるということでいかがでしょうか。
はい、今日ねお話ししてきましたことと、あと本の中でまあ少し述べていることなんですけども、性は二項対立的に捉えるものではないでしょうと。でこれはやっぱり連続する表現形として捉えるべきでしょうと。
はい、
でその私有っていうのは従って性スペクトラム上のねいろんな位置にとどまることができて、これは一生の間にねそれが変化していくものですよと。で今日はあんまり取り上げ題材として取り上げ話題にはならなかったんですけども、我々の構築する体を構築する細胞はね全て性を持ってます。
細胞が
性を持ってます。細胞に性が宿ってるから、はい、我々のそのいろんな臓器にね性差が出てくるし、個体に性差が出てくるんですね。でねこの細胞の性っていうのが非常に大事で、
はい、
この研究の上ではね細胞の性がオス85なのかメス95なのか35なのかっていう、そういうねいわゆる定量的に量を測りながらね、何かの量を測りながら定量的に議論することが、まあ、我々の研究のレベルでは非常に重要だということで研究をしてます。はい、
うんうん、
でそういった研究からね連続する表現形っていうのがね明らかになりつつあるんだけども、二項対立的な性から連続する性っていうふうにね性のね基本的に理解が変わっていくっていうのはもうパラダイムシフトが起きてるんです、ここで。でねこのパラダイムシフトってねすごく大きくて、
はい、
多分研究のレベルだけじゃなくて社会のねいろんな構造を変えるような原動力になるはずなんですよ、うん、きっと、
はいはい、
きっとこれはなるんじゃないかなと思うんですね、
うん、
だから僕は本を書いたんです、
はいはい、
でこれはやっぱり研究者がねちゃんとね社会にこう伝えるってことが大切で、僕自身はね男社会の中でふんぞり返ってきて今まで生きてきてね、もうそろそろ社会から退場する年齢なんですけども、この性スペクトラムをね提唱した研究者の一人としてね、
はい、
次の若い世代にねこの二項対立じゃないよと、性は連続する表現形なんだよっていうことをね、
うん
うん、ぜひ伝えて、
はい、
その若い人たちがそこをどう理解して、そのどうその自分の中に取り込む社会の中に取り込んでいってね、次の社会をどんな社会を作り上げていくのかなっていうのをね、うんうん、非常に楽しみなにしてます。だから皆さん方お若いのでね、ぜひこれを少し勉強していただいて、
うんうん、
次のね社会、いろんな人が住みよくなるような社会をね作っていっていただいたらいいのかなっていうのが、まあ、期待するところです。
よく生物学的にオスはだから俺っちはこうだみたいなことを語られたりしがちだけど、いや生物学的にはスペクトラムって分かってきたと、うん、いやそれを踏まえてどう社会作りますかとか、
そう
どう制度作りますかっていうことを若い人たちに託したかったということですか。
そうですね、全くそうですね、
託されました。
リスナーの皆さん、よろしくお願いします、はい、
読みましょう、
はい、諸橋健一郎さんのご著書オスとは何でメスとは何か、性スペクトラムという最前線は NHK 出版新書より税込み1045円で発売中となっております。今日のゲストは九州大学大学院医学研究員主幹教授の諸橋健一郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio 足柄ユーズプロジェクト荻上チキセ
ッション。パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。